大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Okay, so far we've been talking about different kinds of, say, Japanese food. And I wonder what kind of food you're talking about today.
Well, today I'd like to talk about another one of my favorites, and that's nabe. And I'm specifically using the Japanese word nabe because I find that it's sometimes hard to translate, actually. So often when I'm explaining it to some American friends in the U.S., I might say that it's like a soup or a stew, or some people call it hot pot. But sometimes my friends really can't quite get the image. And also, too, I don't think it really kind of covers the meaning of nabe. Now, I love nabe, especially when the weather gets colder, too, because it's very satisfying and it really warms you up. And I love especially nabe that has a lot of seafood and tofu and vegetables. Not only does it taste delicious, but it's so very healthy. And it's good for getting in shape, too, as I found out. I was lucky to try chanko nabe at a very good place I was introduced to by a friend. And that was very exciting, too, to give me the feeling of what sumo wrestlers must do when they train, I guess. But in addition to the taste and the health benefits, one of the things that I love about nabe is the communal experience. When you have a nabe dinner, it's like you're having a party, you know. In some cases it is, but even when you're just eating with your family, you're around the pot, you're cooking it together, and you're really sharing things. So if we were to say a stew or a soup, it doesn't really have that same image in English because often soup is just served, you know, straight out of the pot, or the stew is straight out of the pot into individual servings. And it doesn't have that, you know, you could take your bowl and go to a different room in that case. Nabe, you have to be there, you're active, you're talking to everyone. And it's just really a fun way to spend the evening. So those are some of the reasons that I really like nabe.
そうですよね。さあ、今回は鍋がテーマなんですけれどもね、これはもうこのまんま鍋というふうに言うしかないというわけですよね。英語で話していても鍋というふうに言った方がいいだろうと。Hard to translate。翻訳しにくい。まあ、無理やりですね、英語で hot pot。あったかい hot な pot、P-O-T ですね。これがまあ、強いて言えば英語の鍋なんですけど、まあ、フランス料理にポトフっていうのありますけどね、西洋おでんみたいなもんでしょうかね。大体野菜、ポテトとか人参とか玉ねぎとかああいうのですね、だしでこう煮るというか茹でるというかね。でも日本の鍋とはやはりだいぶ違いますよね。ということで鍋というふうにそのまま言おうということですね。特にスーザンさんはいわゆるシーフード、何を入れますかね? What kind of ingredients, like when you say seafood?
For seafood, well, for the perfect nabe, I'd like to have fish, but then also shrimp, I think. Those are the two things I'd really like to have in there. And after that, kind of flexible.
Mm-hmm. まあ、魚とですね、ちょっとエビは入れたいなと。あとはまあね、いろんなものということですけれども、からまあ、豆腐が入って野菜が入るとこういうことですよね。で、こういうですね、あの鍋を食べていると in shape ね、いわゆるシェイプアップにも非常にいいということですよね。実はこの話の直前に鍋だけしばらく食べたら私すごい痩せちゃったのよっていうふうにね、スーザンさん言ってましたよ。ということで、まあやはりヘルシーであると。まあね、ちゃんこ鍋なんかいろんなの入ってますからね。で、鍋のこういうですね、健康にいいとか、美味しいとか、まずいとかということ以外の非常に重要なポイントとして、communal experience という英語を使っていましたね。communal experience。これはまあ、要するにですね、鍋を囲むことでみんなで連帯感が生まれて、それでみんなで楽しむっていう、そういう経験を共有できるということですよね。まあ、僕は鍋はだからそういう意味では平和な食い物じゃないかなと思うんですよね。うん。 まあもちろんあの鍋をあの囲んで殴り合いになるっていうのはね、まああの聞いたことありませんけどね、毎回パーティーをやってるような気分になるっていうふうに言ってました。本当にその通りですよね。それからシェアしている気持ちになる、シェアリングね、一つの食べ物をみんなでシェアしてるっていう感じが、だからこのコミューナルエクスペリエンスっていう言い方もぜひ英語として覚えておくといいですよね。ちなみにスペリングは COMUNAL というそういうスペリングですから覚えておきましょう。まあ私もほとんど同じ理由で鍋が大好きですね。そろそろ鍋が恋しい季節、ぴったりの季節になって、参りましたっていうね、朝晩寒いわねという感じになってくると、もう本当に、鍋シーズンと、いうことですよね。さあそれでは今日のフレーズ of the week。
Okay, the first phrase is kind of interesting, kind of unusual. It is the best thing since sliced bread. The best thing since sliced bread. What this means is, well, we use this when we're talking about a great idea, the best idea, or about some wonderful new invention or fantastic new product. You might say, ah, oh, it's the best thing since sliced bread. So, for example, if we think about cell phones that have lots of different functions, you could say, oh, cell phones with email, cameras, and TV functions are the best thing since sliced bread.
さあ、これちょっと面白い変わった表現と言うべきでしょうかね。The best things since sliced bread って言うんですね。要するにパンは大昔はですね、スライスにはしなかったんですよね。大昔は塊をこうやってただちぎって食ってたわけですよね。それで誰がいつあの考え出したか知りませんけど、まあいわゆるですね、薄切り厚切りいろいろあるかもしれませんが、ああいうふうにスライスに切って、スライスにして食べるように、まあいつからかなったわけですが、そのスライスブレッドを考えついて以来、それから the best things だと、以来最高だと言うんで、ある製品などがですね、つまりもうこれはすごいよ、これは最高だよというふうに言いたいときに、その表現の一つとして覚えておくといいですよね。今回の例文ではセルフォン、携帯電話でしたよね。まあ本当に今の携帯電話ね、もう何ができるっていうより何ができないのって聞いた方がいいくらい何でもできちゃう。もう写真が撮れるだのなんだなんて当たり前の世界なんですが、まあ、私は実は高齢者用のあのシンプルな携帯使ってまして何もできないって、話せりゃいいやってそういう調子なんですけどね。まあこういうふうにたくさんいろんなことができるセルフォンをですね、これはスライスブレッド発明以来最高のこれは製品だよと、こんな時にこれを使うんだ。もう一度聞いてみましょう。
Cell phones with email, camera, and TV functions are the best things since sliced bread.
って言うんですよね。まさかその何々以来っていうところにね、sliced bread っていうのが出てくるっていうのは、まあこれ私なんかですね、予想外ですよね、想定外ね。
All right, what's the next phrase?
Well, the next phrase is to put all your eggs in one basket. To put all your eggs in one basket.Now, this means that you're putting too much time, effort, or money into one thing. Or in other words, you're depending too much on one thing, and that can be perhaps dangerous. So, for example, aren't you putting all your eggs in one basket by investing only in tech companies? Maybe you should diversify your investments.
さて、put all your eggs in one basket. 一つのバスケットにですね、持ってる卵みんな入れちゃう。というのが、これ直訳なんですが、これは、すべてをですね、一つのことにかけてしまう。だから、一つのことにちょっとですね、頼りすぎで、それ、dangerous。ちょっと危険なんじゃないの?という意味合いで使う。ということですね。まあ、しばしば、これは、投資なんかによく使われる。investing ですね。investment。投資なんかに使うのにぴったりの表現であります。一つの銘柄の株にみんな投資してしまう。それはちょっと危ないんじゃないの?そういう時に使うという感じでありますね。もう一度聞いてみましょう。
Aren't you putting all your eggs in one basket by investing only in tech companies? Maybe you should diversify your investments.
とこういうことですよね。最後のアドバイスは、あなたのそのインベストメント、投資をいろいろなところに分ける。diversify という動詞。これはまあ名詞が diversity となりますね。いろいろなところに分けて行った方がいいんじゃないかと、こういうアドバイスでした。ということで今回は鍋がテーマでしたね。次はどんな食べ物になるか、皆さんぜひですね、想像しながら、期待しながらお待ちいただきたいと思います。 See you next time.
Thanks for joining us.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus。
いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。さてクロスカルチュラルセミナーでは、皆さんにできるだけ、ナチュラルスピードで、ネイティブの英語に親しんでいただこう、まあこういう考えで、スーザンさんには普通のアメリカ人と同じようなスピードで話していただいています。どうですか、ちゃんと聞き取れて、いますか。全部聞き取れる方、ちょっとわからない部分がある方、まあ様々だろうと思います。そこで今回は、特にスピードについていけなくて聞き取れない、まあそんな時に大変便利なボイストレック DS4050、まあこれに搭載された遅聞き再生機能というのをご紹介しましょう。例えば遅聞き再生が使えるのはこんなスピードのフレーズです。
I've really put my foot in my mouth yesterday.
これを遅聞き再生で聞いてみましょう。こんな感じですよ。
I've really put my foot in my mouth yesterday.
どうでしょうか？音程が変わらないので違和感なく聞き取れたのではないでしょうか。I really put my foot in my mouth yesterday. まあこんな風に言ってますよね。口の中に足を突っ込む、まあもちろん直訳するとそんな風に言ってるわけなんですが、やってみなくていいんですよ、ね、無理なんですから。さてクロスカルチュラルセミナーをお聞きの方なら、本当の意味お分かりですよね。自分の英語力に合わせたスピードで聞くことで、学習効果は大幅にアップします。ぜひ活用してください。